芸男子更衣室。
モテゲー男子更衣室です。生徒1の野田邦です。
生徒2の佐々木です。
こんにちは。
はい、生徒2のね、2の佐々木です。
出た、引っ張る。今日は何日ですか？今日は 2月28日土曜日、21時53分です。
はい、
2月も終わりですな。
そうですな。
そしてこのポッドキャストはですな、
はい、
女子に受けるボードゲームを考える番組なんですな。
そうなんです
か？本当ですか？
そうなんですな。
はい。
そうだったんですな。
はい。そうだったらしいですな。
はい。で、
はい、
今回何の話をするかっていうと、
はい、
ゲームマー春ですよ。
ゲームマーケット2015春。
はい。
多分、これを撮ってる今日は、
はい、
ゲームマーケット大阪前日なんですよ。
あ、へぇ。
そうだね、3月1日ゲームマーケット大阪なんで、
うん、
前日なんですよ。だけど僕お金なくていけないじゃないですか、
はい、
なので今のうちにゲームマー春ぐらいを取っておけば、
うん、
ちょうどいいくらい公開できんじゃねえかなと思って。
はい、
うん、気持ち早めぐらいに取っておけばちょうどいいんじゃないかと思いまして。
はい、
ちょうど3月末ぐらいに公開されるんじゃないかな、これ、
はい、
多分です。はい、
僕らも出展するじゃないですか。出品か出展か
出展、はい、
するじゃないですか。
はい、
サークルカットの締め切りがそろそろなんだよね、
来週ぐらい。
うん、だからちょっとここいらで真面目にゲームマ春の話をしなきゃなっていう。
そうそうそう、この時間を使ってゲームマ春を進めば、うん、一石二鳥じゃないですか。
はい、
やった
やった、
一石二鳥きた。
まず僕から報告があります。
はい、何ですか？
コロオツってあったじゃないですか。
はい、
コロコロ変わる乙女の心。
はい、あ
れ結構真面目に考えてたじゃないですか。
はいはいはい、
試作版もあれで早く作ったじゃないですか。
は
い、
今回はね、バッチリっつって。
うん、
バッチ
リ。うん、もう書く時間たっぷり
いっぱいある。
うん、出しません、出しません、出しません。
なんで
跳ねたみたいな。
うん、なんで跳ねたの？
いや、なんかその出しませんパワーを伝えたくて。
はい、そんで
なんでだと思う？
わかりました。
彼女ができたのにそんなのに時間使ってる暇があると思いますか？
うぜぇ。はぁ、
いやぁ、だってね、彼女と遊ぶのが忙しすぎて、
うん、
そんなくだらねぇ、なんだっけ、メンヘラだったっけ、うん、あ、メンヘラって言葉も懐かしいぜ。メンヘラの女の子を題材にしたクソみたいなゲームなんて今更作る気なんてさらさらありません。
ぐーうぜー。つまり、うん、コロオツ制作ボルダリングを取ったわけですな。
そうですな。ボルダリングとか他にもいろいろ遊んだり
かっていうかね、聞いてください皆さん、
はい、
この佐々木って男はですね、
うん、
毎週遊んでますね彼女と。
はい、楽しい、
楽しい、毎週デートしてるね。ちくしょ
う。
ちなみに俺は毎週のように、
うん、
お片付けしてますね。
どう
部屋の、
はあ、暇なんだね、かわいそうに。
あと、この間まで住んでて家を引き払うってことが2月中のミッションだったので、
はい、
ひたすら片付け、あと家具を移動、
はい、
引っ越し屋頼めないんで、
はい、
お金ないし、
はい、
車で何往復もして、
はい、俺も棚の解体を手伝わされる
佐々木と一緒に棚解体して、
はい、
IKEA のでっかい学校のロッカーみたいな棚を、
はい、でね、
はい、
これで頼みの綱の僕がいなくなったわけですよ。
はい、そうです。
制作陣に、
うん、
今まで野崎に君は作る作ると言って結局作らず僕は作ったのを並べて息継ぎしてきたんですが、
はい、
ついに僕という最後の頼みの綱がいなくなったんですよ。
やばいな、
これで何も出せなかったらもう石投げられますね。
やばいな、うん、軽犯罪軽犯罪
彼を払って
彼を払ってくれるか
はい、
それで言うとね、俺 ああいうかこの話はしなくていいか。いや一応しとくか。俺もしかしたら、もしかしたらだよ、
うん、
もしかしたらゲームマーケット春、
うん、
あのモテゲー男子更衣室ブース出れないかもしれない、
う
ん、
ほうほう別件で
とかが
予定があって
かもしれない。
あ
だからひょっとすると佐々木しかブースにいないっていう可能性ある。
それはいよいよなんかないとまずいですな。
まあそれ以上のちょっと話はね控えますが、
でも僕はもう2回も何度かその場をつないだから次くらいはちょっと頼みますよ。
そうですね、
いなくてもいいんで何か作って出してくださいよ。
そうっすな。
これで何も出せなかったら野田国さんのサインを売るしかないよ。
前科ゼロって書いてある。
そうそう、最高の恥さらしや
る。前科ゼロ T シャツとか売る。
そうだね。
T シャツで前科ゼロって書いてある、うん、かっこよくない。
前科ゼロ、うん、
前科ゼロっていうゲーム作る。あまあいいや、そういう話は置いといてだね。
で一応ね、こっからもう全て投げ出してるわけでもなく、うん、一応野田国君なりに何か作る予定はあるんだよね。
大体ね、
うん、
思いつくだけ思いついてるんだよね、
うん、
そっから先に大体いつも行かないと、うん、やめちゃうんだけどね。
そして、
はい、今回は
待って、来週もサークルカットを提出しなきゃいけないのに今こんな状態です。
そうやな、
うん、
そうやな、
そうや。
でもわーん、そっか。
でね、
はい、
僕も僕でね、
はい、
そんな彼女と遊んでばっかりのねくずっぷりを見せてるけどね、うん、何かしら手伝ってやろうって気があるんですよ。
お、じゃあやろう、
うん、
今じゃあここから話しますけど、
はい、
今大きく2つあるんですよ考えが、
うん、
そのゲームマに出すレベルまで思ってる考えが2つありまして、
うん、
ここまで来たら1個はもうまあ確実に出さなきゃまずいと思ったので、
うん、
1個は出します、
うん、
それが名刺のゲームです、
はい、
前にもちょっと何回か言ったよね。どこまで話したっけ。
内容は詳しくは名刺のゲーム考えてますくらいじゃなかったっけ。
そっか、じゃあそれについてちょっと話していきたいと思います。もうね脳内ではできたのよ、
うん、
あとは絵とまとめ方ぐらいです、
うん
うん、どういうゲームかを言った方がいい、
うん、
このゲームは、
うん、
名刺を使ってやるゲームなんですけど、
はい、
名刺交換をするじゃないですか、
うん、
名刺交換をするときに遊ぶゲームなんですよ、
うん、
つまり相手は、まあ、1対1というか2人用ゲーです、基本的には、うん、でしかも相手は初対面が想定されています、
はい、
のときに遊ぶゲームで、まあ、相手に質問して仲良くなるゲームですよ、
はい
はい、でざっくり言うと相手の名刺もらうじゃないですか、相手から、
はい、
佐々木君が名刺もらったら佐々木って書いてあるじゃないですか、
はい、
その相手の名前を使ってあいうえお作文的に相手に質問していって、
うん、
相手のことを引き出そうっていう会話ゲームです、
うん、
はい、
はい、
以上、
はい、
これがざっくり説明、
うん、それコンポーネント必要なんですか。
そこなんです、
はい、
そこは必要です、必要だし、あとこれゲームなんですかって多分言うやつが出てくるけど、
うん、
これはゲームです、
うん、
そしてこれはコンポーネントが必要です、
うん、
って言い切りたいです、
うん、
あのブラックストーリーズみたいなもんだと思ってください、うん、はい、そういうことです。野暮なことは聞かないでください、
はい
はい、
一体どういったコンポーネントを用意してごまかすんですか。
今考えてるのが、
うん、
名刺専用の名刺を作りたいと思います。
はい、
でこの名刺なんすかみたいな話からこのゲーム自然と持っていけるようにしたいんですよ、
はい、
だから自分自身も名刺持ってるじゃないですか、まあ
はいはい、
その自分自身の名刺とプラスしてこのゲームの名刺、
はい、
なんかマイクの名刺がいいのかとか、
うん、
なんか赤い名刺があったらいいのかとかを考えています、
はい
はい、まあ、マイクが印刷された名刺を思い浮かべてくださいよ。で僕の野崎にって書いてある名刺とそのマイク名刺を同時に2枚渡したらこれなんすかってなるじゃないですか、
うん、
で今でそこになったらちょっと今僕あの名刺のゲームを作りまして、
うん、
でちょっと今やりますかって言って、
うん、
あの僕が今からちょっと質問するんで答えてもらえませんって言って、
うん、
で今佐々木ってもらったじゃないですかって、うん、じゃ今プレイすると、うん、じゃちょっと質問するんで答えてくださいって言って、さ佐々木なんてさじゃないですか最初、うん、そしたらさって最近楽しかったことって何ですかって、うん、何
今日ボルダリングしてきたんですよ。ちょ
っとおボルダリングってどんなやつですか。
あのカラフルな石を登っていくやつです、
うん、ほうほうほうほう。え誰と一人で行くんですか。それ
これですよこれ。
あ
小指を
パッ、なるほどなるほど。彼女さんがねいらっしゃってねっつって、
え彼女さんって何ですか。さ
あの結構長いんですか。
まあ、割と最近付き合ったんですよね。
職場の人だったんです
か。いや職場じゃないんですけ
ど
ね。
みたいなことを聞きつつ、うん、俺は脳内でどこまでこの話深くしようかなっていうのを考えるんですけど、まあ、今回はじゃあその辺にしとこうって思ったとするじゃん、うん、あなるほどっつって、職場じゃない、じゃあホルダリングとか行く感じなんですねっつって、うん、じゃあちょっと次の質問もいきますね。じゃ次もさか、うん、さなんだろうな、最近ってちょっと鉄板ワードなんだよ、うん、まあじゃあちょっと今使ってみますけど、うん、最近食べて美味しかったものってなんですか。
今日はとんかつ食ってきました、
ね、とんかつ、はい、お昼ですか。
はい、ロイホで。
ロイホのとんかつ、ロイホのとんかつってうまいんですか。
ロイホ割と肉系だよってていいんですよ。
あ、そうなんですか。
割とロイホの中でも安くて、
1000
円内に収ま
る。ほうほうほうほう。あ、じゃあロイホとか結構行く感じ。
ロイホ割と行きますね。なんか秋葉原にあるロイホによく行くんです
か、うん、秋葉結構行くんですか。
秋葉行きます、
ね、ほうほうほう。秋葉何しに行くんですか。
秋葉、そのロイホに行くときは、うん、夜そのワンカラっていう一人で買う行けるとこがあるんで、
はいはいはいはい、
そこで12時から安くなるんですよ。その時間潰しに。そうですね、秋葉はファミレス少なくて、
うん、
そのロイヤルホストが一番駅から近いんで、
うんうんうん、
行くんですよ、
うん、でそこで一人で時間を潰し、
はい、
夜の12時からワンカラに行く、
はい、
何するんですか。練習ですか。
いや練習ですよ。
歌の練習。
歌の練習を一人でできる。
え、何よく歌うの。何
最近はまあみんなに受けるミスチル、
ほう
ガツくね俺。
いやいやいやいや、うん、
とか、うん、世界の終わり、
ほう
ドラけない、
うつれこいつとか頭で思ってますとしても、うん、そこはね会場には出さないで、うん、なるほどっつって、じゃあそのワンカラで歌ったのをじゃあ誰かにこう披露する感じなんですね。そのための練習なん
ですね。そうなんですよね。いつかね。
あ、いつか、いつかなんですね。じゃあ彼女さっきいるっつったから彼女って行かないんですか。
彼女で2人でカラオケとかさ、うん、なくない。
あ、なるほどなるほど。そういう感じじゃないと。カラオケじゃ、じゃあ彼女って普段何しよう。ボルダリング、じゃスポーツ系の彼女なんですけど。
いやー、まあ、スポーツってわけじゃないんですけど、うん、なんかよく、まあ、大体よく行くショッピングですかね。
どんな服、
あの雑貨とか、
うん、文
具とか。
雑貨文具、うん、そういうのが好きなんです。
そうなんですよね、
う
ん、
ほうほうほう。なるほど、ボルダリングもして文具も好きなんですね。結構文武両道の感じですね。
そう
なんかいい人っすね。彼女さんの方に興味が移ってきたな、とかは言わないで、
はい
はい、まあ相手がちょっとノリ良さそうだったらちょっとそこ突っ込んでね、
はい、
いや僕の彼女は取らないでくださいみたいな話持っていくこともできると、
はい
はい、じゃあ木ね、じゃあ次木いきますよ。木、昨日何してました
。昨日は実はちょっと体調崩して会社休んでたんですよね。
ああ、そうなんですか。
はい。
なんか病気？
いや、なんか風邪ってやつ。
風邪って。あ、まあ季節からね。
そう。
ちょうど季節の変わり目なんでね。
はい。
仕事は何されてるみたいな話をするんですよ。
うん。
はい。で、ここのポイントは何かというと、相手の好きなもの、
うん、
まあ、趣味です、うんうん、一言で言うと、
はいはいはい、
趣味を広辞苑とかでめっちゃ調べたら、
うん、
趣味っていうのはあのね、好きで思わずやり続けてしまうことみたいな意味らしいので、うんうん、それを聞きます、はい、それを聞き出すことを目的にしますこのゲームは、
はい
は
い、
プレイヤー側の目的としては、
うん、
なんで質問内容とか別にどうでもよくて、
うん、
その相手から名刺をもらうわけじゃないですか、
うん、
で名刺には大体仕事 の、 その会社名とか役職が大体書いてあるんですよ、まあ、仕事だったらね。したら表の顔は分かるじゃないですか、
うんうん、
まあ表の顔はそれでいいんですよ、
うんうん、
で一番その俺がね言うても結構人と会うことが多いわけですよ、
うんうん、
でも友達とか知り合いとかもさ1000人単位とかになってくるとさもう覚えてられなくなるわけよ、
うんうん、
だから効率的に覚えたいじゃん、
うん、
だから印象残さないと覚えられないから、
うんうん、
ってなった時に一番印象に残って覚えやすいのって相手が夢中なことを引き出すのが一番いいんですよ、
うんうんうん、
はい、なのでそこを引き出そうとするゲームですこれ、
うんうん、
今ので例えば今これテストプレイしたじゃないですか、
うん、
これによって引き出されたキーワード結構ありますよね、
うん、
彼女いるとか、
うん、
でなんかボルダリングと文具が好きな彼女がいる
ボルダリングは今日興味あるから言ってみたってだけだけど、
まあそれでもいい、それでもそれでも一旦それで覚えちゃえばなんかボルダリングのとか言っていやいやボルダリングは別にいつもやってないですよみたいな話とかもできるんで、うん、別にそれはそれでいいんですよ、
はい、
はい、で秋葉に行く、
はい、
ワンカラする人、
うん、
あとなんか世界の終わりドラゴンないとか言う感じだからまあまあちょっとこうノリいいのかなみたいな、
うん、
そのおとなしめな人とかさ積極的にノリのいい人とかもその辺の話ぶりで分かるというか、
はいはいはい、
興味がある夢中なものに対してってやっぱりさ人はこう ウキウキワクワクしながら話すから基本的に
そ, うだ、ね、
そのウキウキワクワクをどうこいつは表現してくるかっていうのを見る、
うん、
なんか恥ずかしがりながらこんなこと言ったら惹かれるかなみたいな感じでドキドキしながら喋ってくる人とか、
うん、
あとはもう身振り手振りでめっちゃ楽しそうに喋ってくる人とか、
うん、
急に早口大声になる人とか、うん、まあいっぱいいるんですけど基本的にポジティブな反応をしてくれるはずなんで、はい、その時の動きとか仕草を観察するとその人が内向的か外向的かみたいなその辺の振る舞いのパターンが分かります、
うん、
はい、その人の好きなことも分かる、
うん、
で表の肩書きは名刺に書いてある、
はい、
ここまで分かると結構覚えやすい。
そうだね、うん、まああと喋らせるってことは大事だから相手にね。
そうそうそう。
でなんかちょっと俺の話挟んじゃうんだけど、
うん、
なんかゲーム業界の面接をやってる人が聞いた話なんだけど、
人事と、
うん、なんか面接やる時のコツは、うん、相手の好きなことの話を引き出すことだって聞いたことがあって、なんでかっていうと、うん、ゲーム業界ってやっぱ一癖二癖ある人が多いから、中には内向的で全然自分から話そうとしない人が多いらしいの。そういっていうか、まあいるらしいの、そういうタイプの人は。でそういう人たちでも話を引き出すのに使えるのって、その人が興味あることだったらその人も喋れると、
うん、
だからどんなに内向的で話すのが苦手な人でも、
うん、
自分の好きなことになるとわーっと巻き立てて、そこでその人の人柄が分かるみ
たいなね、うん、そうそうそうそう、それ、
うん、
なんでそれもっと早く教えてくれなかったのっていうか、俺もそれ大賛成だから俺の考え間違ってなかったっていうのが今裏付けされてちょっと嬉しいんだけどさ、うん、
ね、話した気もするけど過去に。
そうだっけ、
うん、
でも俺がそう数千人と喋った結果のこうだろって思ってることなんで結構自信ありますよこれは、
はい、
っていうゲームです、
はい、まあどうよ、まあどうコンポーネント化するかだね、
うん、まああとね一応今回ね、あの時間をいただいたので、
うん、
もっといろいろ裏にかか裏に託した俺の意図をねちょっと喋るよ、
うん、
まず名刺ゲーってだけでさ、これ俺の話だけど、名刺ゲーってみんな作りたいでしょ、あのボドゲ作りたい人ってさ、自分の名刺芸があったらちょっとイケてると思わないですか。
まあ誰しもが思う、
誰しもが思うでしょ、
うん、
この名刺ゲーム作りたいなって、
はいはい、
だからそれに挑戦したいっていうのもあるし、あとなんか人と知り合うの苦手ですっていう人も結構いるから、
はいはい、
俺もそんなに自分で得意かと言われたらそうでもないような気もするんだけど、
うん、
でも苦手ってほどでもないから、
うん、
ちょっと世に問うてみようかなと思って、この方法どうすか、
うん、
ちょっとゲームっていうおまじない的なエッセンスで、
うん
うん、ほら人類がみんな仲良くなったらいいじゃないですか、
うん、
と思って、でね、名刺交換の時に立ったまま短時間でできると、
うんうん、
よくねっつって、
うんうん、
であとね、あそうだあれ、その覚えるときにその相手のことを覚えたり仲良くなるときに、あの心がけてほしいのが共通点を見つけるってことだね。
うーん、 相手と自分の
そう、うん、共通点を見つけるように相手の好きなことを引き出すってことと、うん、共通点を見つけるっていうことを意識してこのゲームをプレイしてほしいんですよ、うんうん、例えば俺がボルダリングめっちゃ趣味だってするじゃん、うん、で佐々木からボルダリングって単語を引き出したするじゃん、うん、そしたらあもうボルダリングの人だって感じでもうすぐ覚えられるんですよ、うんうん、まあそれが一番理想、うん、そこまでいったらね、うん、でもそこなかなかそんなにさぴったり一致することはないと思うんで、うん、なんかあらゆる角度から共通点を探します、うん、まあ割と便利に使えるのはね住んでるところとか、うん、
食べ物とかは
食べ物の趣味、食べ物の趣味は忘れがちかもな、うん、例えばとんかつ俺が好きで、
うん、あ忘れる
とんかつ好きでおおってなっても、うん、それだけだとちょっと、うん、好きなお店があったりとかしたらあれかもしれないけど、うん、もしそれでとんかつ好きだったらえおすすめのと俺もとんかつ好きなんですよって言ってえじゃどこおすすめですかみたいになって、うん、深掘りすると記憶に残るかもしれないけど、うんでよくこれ言うと言われがちなのがいやーなかなか共通点で見つかんないんですよねって言われるんだけど、うん、そんなことねないんですよ
何かしらあると
これはね、うん、慣れだと思います、うん、であと共通点は必ずあるっていう前提で探してください、うんはい、じゃあ完全に論破しますよ、うん、僕と佐々木の共通点、うん、人間、うん、お共通点、うん、はいこういうことです、はいだからもう絶対共通点あるんでさすがにさ人間以上の共通点あるでしょ、うん、日本人、うん、とか今関東にいるとか、うんうんうん、とかあるじゃないですか、うん、なのであの絶対にあるので、うん、なんか探してください右利きとかでもいいですよね、うん、もう極論言ったらね、うん、もうそのレベルでもいいんで見つけてください、はい、そうやってね無理やりひねり出したらそれはそれで記憶に残るんで、うん逆にそれってこんなに話して右利きしか共通点なかったのってなるんで、うんうん、まあそんなことはないんで、はい、探してみてください、はい、あとなんだろうな場所でしょ共通点探すでしょでやってもらえればいいかなと思うんですがこれをだこれコンポーネントいらないですよ極論、
うん、
口だけでできるじゃないです
かそしてのその前伝えたアイデアはあるんだけどねそのコンポーネントを用意するこじつけの部分で
え何
あれあのマイクを回し合ってもらうっていう
あ複数人でやるんだっけ
いやまず、うん、最初にプレイした人いるじゃん
あーあれか俺と佐々木がプレイしたら、
うん、まず野田国が名刺と一緒にマイクを俺に渡す、うん、でその相手の共通点から言うんでそのいろいろさっきのゲームをやるんだけど、うんマイクを渡したので、うん、次はあなたがそのカードを使っマイクのカードを使って他の人とこのゲームを遊んでください、うん、でその遊んだ相手にこのマイクを渡してその渡した相手にまた別の人と遊んでもらってくださいで、うんうん、自分が渡したそのマイクのカードをぐるぐると回してもらう
なんかねその場をね
でもそのままどこに行ったかわからないように終わらすだからもうティッシュのように消費するゲーム、
うん
っていうの俺はこっちのが面白いんじゃないって言って
言われた
提案しました、
はい、まあ私は却下しましたが、うん、相手にゲームを強制したくなかったからそれはもう俺の美学の話
俺だったらそうするってことかな、
うん、なるほどね、うん、でねあそうだ一個思い出したんですけど相手とのその覚える、うん、相手が好きなこと、うん、趣味なんですかって聞くと、うんいや趣味ないんですよねって言われがちなんですよ、うんうん、意外大人しめの人とかあと本当あるんだけどこんなこと言ったら惹かれるわみたいな、うん、ちょっとマイナーな趣味を持ってたりする人は、うん、なかなか言ってくれないんですよ、うんうん、なので趣味は何ですかって聞くと意外とそうやって構えられちゃうんで、うんうん、その言い方を変えます、
はい、
例えば休みの日は何をしてますか
あはいはいはいはい
で寝てるって言われたら、うん、その寝てるもね半分ぐらいの確率で寝てるじゃないんですよ本当はなんかやってるんですよ、うん、寝てる以外は何してますって、うん、起きてる時間じゃ何してるんですかって話になるじゃん、
うん、
それを聞く
なるほど、ね、
とかあとねついついやってしまうことって何ですか あその人自分で趣味だと思ってなかったりするんだよ、
はいはいはいはい、
とか
ライフワークみたいな、
そう趣味かどうかって好きかどうかみたいな話だから、うん、相対的な話じゃないんだよ、その人がいい、その人が趣味だと思ったら趣味なの、
うん、
だけどオタク、特にオタクにありがちなのが周りの人より詳しくないと趣味って言えないみたいな、
うんうん、
知識量の相対的な、うん、なんか量で趣味って言えるかどうかみたいなので、うん、趣味っていうの恥ずかしいみたいなことを考えたりする人がいるんですよ、
うん、
でその人に趣味って何ですかって言っても言ってくれないので、うん、ついついやってしまうことは何ですかとか、
うん、
とか昨日の夜何してましたみたいな、うん、に限定していくと結構引っ張り出せます、
はい、
それをその佐々木とか、うん、なんか島田とかあるじゃん、その名前、
うん、
からうまく引っ張り出すケース、
うん、
で話が盛り上がったら下の名前まで言っていいし、
うん、
そのまあこの人はそんなでもない、そんなピンとこねえな、この人もう会うこともねえだろうなと思ったら、
うん、
苗字で切ると、
うん、
だいたい日本人の苗字って2から4文字ぐらいでしょ、
そうだね、
だからまあ適度なところでやってくださいと、
うん、はい、
で多分このゲームって喋りベタな人は会話続かなくなって辛いじゃないですか、
うん、
なのであの僕は50音全部のおすすめ、うん、汎用的に使えるおすすめ質問を用意しようかと思って、
うん、それがコンポーネントだ、
そうそう、むしろそこに価値があるというか、
はい、
これだけだと提案じゃん、もう白原じゃんけんみたいなもんじゃん、
うんうんうん、
今のルール説明だけだったらもうすぐできちゃうし、
うん、
なのでここにもう少しあの価値を乗せようと思って、
うん、
あいうえを全部の、うん、とりあえずほとんどの人に通じるであろう質問をちょっと用意しました、
はい、
のでまあでもそれって更新できた方がいいから、
うん、
多分 Google ドキュメントとかにまとめて、うん、URL をその名刺ヘブに入れておいて、
うん、
ここで見てって言った方がいいと思うんだよね、
うん、
最初カードに印刷しようかと思ったのよ、
うん、
だから50枚のカードにあいうえを全部書いてあるとか思ったんだけど、
うん、
見なくね、
見ない、
持ち歩かなくね、
持ち歩かない、
しかも更新したいよね後で、
うん、
俺とか更新したくなるじゃん多分、
うん、
しそっちの方がいいと思うじゃん、
うん、
だから Google ドキュメントにしようって、
いやそれも見ないけどな、
いいよ見なくても、
うん、
見ないんだったら Google ドキュメントの方がよくね、
まあ確かにな、
ただだし
見ないんだったら作んない方がいいな
でしょ、
うん、
だから僕は Google ドキュメントでシコシコ用意しますので、はい、その URL 貼ろうかなと思ってます、
うん、
ただその名刺、
うん、
1枚はいいコンポーネントとして作ろうと思ってます、
うん、
だからポストカードゲームみたいなもんっすよ、
はいはい
はい、
いやー俺はいろんな人に回し合ってもらいたいけどな、
でこの名刺ゲームは名刺をあげるんですよ、あげてほしい相手に、
はいはいはい、
そっちの方が相手からしたらなんか変なゲームの話してきて、
うん、
なんか俺のこと質問して、俺に質問してきたやつだって覚えてもらえると思うんで、うん、これをね拡散させたいですよこの名刺を、
うんうんうん、
なので、まあ、名刺何枚セットかでいくらみたいな感じで売ればいいかなと思ってます、
うん、せめて回し合わなくてもその名刺を相手に、名刺そのルールの書かれた紙、
うん、
マイク型のカードの紙を相手にそのままあげるみたいな、
まあ、裏にルール説明書いて、
そうそうそうそうそうそう、
で表に、
うん、
表にはね、まあ、なんか前安直かな、でも安直な方がいいと思う
よね、
うん、マイクでいいよね、うん、マイクで、あとなんか運命の赤い、運命の赤い糸っていうか、まあ、運命的な一応出会いは運命だみたいな、
うん、
まあ、願いを、僕の願いを込めてだね、
うん、
ちょっとなんか赤っぽい色の名刺にしたらいいかな、
うん、
じゃあそれでデザインよろ、
まあ、1枚で済むならね、
あと、まあ、赤で言うと俺景品キューブ好きなんで、
うん、
あの景キューブのカラーで、
そういう適当なさ、そういう思いつきみたいな適当なことはさあんまり挟まないでくれる、
分かった、
こういったのこうでも言うけど、
分かった、ちょっと思いつきや、
うん、
思いつきっていうか本当はちょっと考えがあったんだけど、
うん、
ちょっと面白いかなと言ってみました、
はい、
でちなみにこの名刺、今のゲームに行き着くまでには他にはね、
うん、
なんか五七五で出会いの句を作るとかを考えたりしたんですけど、
うん、
なかなかハードルが高くなるじゃん、
うん、
からやめました、
はい、
はい、あともう一個ね、せっかくなんでその仲良くなれるコツを言いますと、
うん、はい、
どこでも使えるわけじゃないんだけど、交流会とかそのボドゲ会とか、そういうまあある種イベント的なものであった場合は必ず共通点があるんですよ。そのイベントに参加してるってことは何かでそれを見て参加したりしてるわけじゃん。だからそこを聞けば必ず共通点です。それは共通の話題です。だからなんとかボドゲ会に参加したってなったら、その主催者の人を何かしら知ってるじゃないですか、相手も、でだからなんかどういう経緯でこの会に参加したんですかとか、結構この会何回も来てるんですかとか、その主催者の人のなんか友達なんですかとか、その主催者の人とどういう関係なのかみたいなのを相手に聞くと、まあその話はできるし、で実は僕今回初めてなんですよとか、ネットで見て来たんで、主催の人ともまだ会ったこと全然喋ったことないんですよとか、何かしら喋れるんで、
はい、
はい、それで言うといいと思います。
はい、
って感じかな。
はい、
じゃあマイクカードを、
マイクカードいっぱい吸っていろんな人に渡せるようにした方がいいと思う。そうするとルールが広まるじゃん、世の中
に。そうそうそう、だから一人に1枚ずつ渡していける、
じゃあマイクカード30枚セットとか、
まあ枚数と値段は、まあ、また考えます、こういうふうに、まあ今そのぐらい、
はい、
で対象年齢は成人
そうね、名刺だからね
まあ子供は違ってもいいけど、
子供同士で遊べたらいいけど、名刺持ってる人だよね。
そうだから名刺持ってる一応成人、
最近だとどうなんだろう、子供は持ってないから名刺なんて。まだ
まあね、大学生とかで持ってた方がいいけどね、これよくそのゲーム学科の後輩に名刺はとりあえず作れって言った
ら、渡されるわ。
プレイ人数は、まあ、2人から、プレイ時間は5分、
5分くらいかね。
まあその初対面だと思うんで、ね、5分もね喋りすぎだと思うんだよ、まあ盛り上がったらいいんだけどね、まあ最短で2分くらい、なんか多分ね、たくさん会うと分かるんだけど、なんかねやっぱ直感が鍛えられてきて、ピン最初にピンって見た時に、あこの人と俺もう二度と会わねえって思ったり、あこの人と何回も会いそうな気がするとか、なんかピンとくる力が鍛えられるんですよ、
だ
それに応じてプレイ時間を調整してください。
はい
はい、とか
はい、でいいですか、
はい、ポジティブなことを引き出そうという意識でやってください。
はい、で、
実
はもう一個考えてるのがあるんだよね。
まあこっちはもう間に合わないと思うけど、ちゃんとは、何かというと、ゴイタを出したい、
ほう、それもただのゴイタじゃなくて、
2人用ルールと3人用ルールが備わってるゴイタを出したい、
はい、
でゴイタについてを多分ちゃんと取り扱ってないので、このモテゲー男子教室では。
そうだね、
ちょっと経緯を言います、言わせてください、
経緯というかゴイタの説明、
ゴイタは、
はい、
石川県、これね、まっすぐ忘れんだよな、石川県かな の牛津町だっけな、なんかあの漁師の町かなんかで伝わってる、まあ伝統の遊びなんですよ。でなんか100年ぐらい歴史あると言われていました。で将棋の駒に似た駒を使って32個あるんだけど、4人専用ゲーです、でなんか遊ぶゲームなんですけど、なんかなんていうの、将棋と麻雀足して2で割った感じ、すっげー語弊を恐れずざっくり言うと、32枚で麻雀っぽいことをすると思ってください。ルールも言うか、言う必要がある、
言った方がいいと、
4人芸32枚で、配りますみんなに、なんか配りガットがあるんですけど、まあ、省略します、1人8枚、手札あるじゃないですか、手札全部出したら勝ちなんですよ、
出し切ったら
勝ち、その8枚出したら勝ち、でこのゲームは4人専用で2対2の、まあ、チーム戦です、でチーム同士こう対角戦場というか対面、で、まあ、テーブルを囲んで座りますと、
はい、
でカードを出していくんですけど、まあ、出し方にまあルールがあるんですよ。なんて言えばいいんだ、もうどこまで詳しく言うこれ、
そこそこで。
そこそこ。まあカード8種類くらいあるのよ。
はい。
8種類あって。
わかんない。
1、2、3、4、5、6、7。8種類だ。
はい。
カードがあって、まあ、出すんですけど、うん、あの、なんか、カードを出すじゃないですか。初手プレイヤーが1枚裏返して出すんですよ。
うん、
その後、出すんですよ、表に。
適当になってきた。いい感じでし
ょ。いい感じで適当にしたいんだけど、どこまでいったらいいかと思って。うん、これを攻めと言います。
はい、
で、隣の人に攻めるんですよ。
はい、
で、隣の人は、その攻めのカードと同じカードがあったら、まあ、カードって言っちゃうけど、
うん、
カードがあったら出せるんですよ、
はい、
これを受けというんですよ、
はい、
で受けられなかったらもしくは受けたくなかったらパスって言うんですよ、
はい、
まあ、なしとか言うんですよ、
はい、
で次の人行くんですけど、もし受けられたら受けのカード出すじゃないですか、
はい、
そしたらその受けのカードの下に下っていうか一個手前に、
うん、
また攻めを出すんですよ、
はい、
別のカードって感じでどんどん出していって、チームのどっちかが手札全部なくしたら勝ちなんですよ、
はい、
このゲームって口で説明するの難しい ね、
そうだね、
もしくは俺の説明がめっちゃ下手からね、
うん、
これ実際にカードを並べながらやりたい、今ここにあるんですよ、ゴイタ実は
乙女ゴイタな、
そうそうそうそう、言ったね、まあ、言っていいんだけど、そのゴイタっていうのは将棋の駒っぽいものを使ってやるんですけど、
うん、
なので王とか金とか銀とか、まあ、馬バッコルって言うんだけどとか香車とかでやるんですけど、
うん、
この今俺が手元に持っているのは乙女ゴイタってやつで、
うん、
何かというとプリンセスワンダーっていうボードゲームのセットが出てるんですよ、
ヨドバシでも売ってるね、
ヨドバシでもこの間売ってたね、
うん、
でそのプリンセスワンダーっていうゲームにでは4種類プラス1種類のゲームが遊べますと、
はい、
でなんか美少女のカードがいっぱい入ってて、
うん、
遊べるんですけど、その4種類プラス1種類のプラス1がこれなんですよ、
うん、
乙女ゴイタ、
はい、
でルールは全くゴイタと一緒なんですけど、まあ、絵柄がその王とか金とか銀とかじゃなくて全部美少女になってて、王じゃなくて姫とか、
はい、
あと死、まあ、将棋でいう不能カードをね、ゴイタでは死って言うんですけど、
うん、
それが乙女ゴイタだと次女、
うん、
まあ、つまりメイドさんです、
はい、
とかそんな感じで、
はい、
次女占い師とか魔術師とか、
うんうん、
神官とか将軍とか、
うん、
騎士とか、まあ、そんな感じでやる乙女ゴイタっていう萌え萌えなやつを今俺はたまたま手に持ってたので持ち歩いてるんですけど最近、
うん、
でもういいゴイタの説明こんな感じで、
まあ、そんな感じで眠くなってきちゃったから
で、これにめっちゃハマったんですよ、
はい、
2014年の秋だか冬ぐらいにやっと遊べて、
うん、
これが噂のゴイタかっつって、
うん、
めっちゃ面白いってなって、
うん、
ハマるじゃないですか、
はい、
もう2日に1回遊ばないと禁断症状出るようになるじゃないですか、
うん、
面白すぎて、
うん、
でポンコ遊ぼうよっつって、うん、ポンコツくんと、
うん、
夜な夜な遊んでたんですけど、
うん、
4人集まらないじゃないですか、うん、なかなか2日に1回はさすがに、うん、だから2人で遊べるルール考えようっつって、
うん、
考えたのがこれなんですけど、
はい、
2人を覚えた
3人でもしかも遊べちゃ
う、そうそうそう、で2人を覚えた思いついた後にじゃあ3人用も行こうってこの流れで行ったら3人用もなんかできたってなって、うん、よっしゃってこれで俺ら生きれるわって、
うん、しかもコンポーネントに何も手を加えずにね、
そう
逆にそれが問題でもあるんだけどね、
そうなんですよで、まあ、何が起きたかっていうと、その2人で遊べる声で考えようって言って何を考えたかというと、なるべく普通のゴイタ、
うん、
その4人のゴイタとやることをほとんど変えずに
2
人で遊べるようにしたいって言って考えたんですよ、
うん、
その結果1人自動で動くノンプレイヤーキャラが誕生して、
うん、
めちゃくちゃアルゴリズム、まあ、めちゃくちゃ簡単な動きをする、
うん、
でそいつを挟んだ3人疑似3人対戦でやることによって自分のプレイはもうほ とんど普通のゴイタと一緒のまま2人対戦を実現しました、
はい、
なので4人その協力戦、うん、チーム戦っていうところをカットしてしまいました、
はい、
もうしょうがないと、
うん、
も
う
それ4人集めた時4人やれよっつって、
うん、
でそこをカットした代わりにそれ以外をなるべく動いたと一緒にしました、
はい、
手札8枚で全部なくしたら勝ち、
うん、
でその攻められたやつを受けてみたいなのも全部一緒に、
うん、
でなんか NPC の動きもなんか上から1枚ずつ順番に公開するとかそんな感じにして、
うん、
疑似的に動かして、うん、
で NPC が勝ったらハングオーバーしてポイントが次
ハングオーバーって、ね、キャリーオーバー
キャリーオーバーだキャリーオーバーして次より高得点もらえるよみたいなのがあったらね、
うん、とかにしました、
うん、
この時考えたのは本当にバカならこうするっていうぐらい単純にしようって、
うんうん、
俺とコンポでやりました、う
ん、そして遊んでみたら意外と出来上がって普通に遊
べる意外とね、うん、面白いな
あら面白いぞ
あれっつって遊べんぞ結構
NPC にすら愛着湧いてきたゴイタちゃん
そうそうそうゴイタちゃんって
ゴイタちゃん受けた
ゴイタちゃん受けた受け
まさかの姫受けって
そういいところにね姫出してくるからな、うん、このこいたちゃんな、
うん、
っていうのができたんですよ、
はい
はい、でそれもあるんですけど、
うん、
単純に今ゴイタって入手困難なんですよ割
とああそうだね、うん、
まあなくはないんだけど、う
ん、あれだよねあのロストレガシーじゃなかったラブレター2セットでもできるんだよね
多分できる確かできる、
うん
でもそれインディーズ版だけかも
あ
ーアークライド版のラブレターでもできるのかな、まあ、分かんないけど、うん、とにかくゴイタをみんなやろうってことなんですよ、
うん、
僕が言いたいのは、
うん、金井誠司さんの一押しのゲームだもんね
好きらしい、うん、金井誠司さんでゴイタやろうってなってなのでこの 2人ゴイタとか3人ゴイタは4人ゴイタを超えるものとして作ったわけじゃなくて、
うん、
禁断症状が出てしまった人のため の、
うん、
あの延命薬なんですよ、
うん
これないと俺とポンコ死んじゃうからしょうがなく作ったんですよ、
うん、
ぐらいの勢いなんで、うん、別に俺はオリジナルゲームを作ったどやみたいなことを言うつもりは全くなくて、
うん、
ただそのゴイタ入手困難っていうのと、うんまあ、あと伝統ゲームだし、
うん、
今将棋っぽい絵柄のやつが多いんですよ、
うん、
実は復刻してる人も結構いてカード版のゴイタって出てるんですよ、
うん、
世の中にねで今まで出てたのその人たちがこだわったのってもともとゴイタって竹でできてるのね、
うん、
手作りで、
うん、
職人さんのだから全然なんかなんだっけななんか世界で2人ぐらいしか作れる人がいねえってだから、
うん、
でそれじゃやばいっつってなんかあの草場さんとか、
うん、
あのゲーム歴史研究家の草場さんとか、
うん、
あのピグフォンってところの金井じゃない藤原海さ
ん
っていう方が、
う
んカード版ゴイタを作ったりしたんですよ、
はい、
数年前に、
はい、
でその時はその竹のゴイタをいかに竹の感じを残しつつカード化するかみたいなところをいろいろ頑張ったらしくて、
うんうん、
ちなみに僕その藤原海さんに教えてもらったんですよゴイタ初めて、
すごい豪華
だから豪華な最初だったんですけど、
うん、
めっちゃ面白いってなったのね、
うん、
それはねでまあその やると、
うん、
でそれも今絶版で全然手に入らない
うん、
ってなったんでなんかそうじゃないその将棋っぽくない絵柄のゴイタ作りてえなと思って、
はい、
でそこに2人用と3人用のルールも軽く載せてみようかなっていうのが根本です
はい、
はい、何歌が気になる
いやそこまでの経緯は立派なんだけどその後がクソだったよなって思って
その後ってあ そこからどうまとめるかって話
野沢国さんたちが、
うん
じゃあ絵が必要だから先描いてよみたいな流れになったんです
なった
どんな絵柄を要求してきたと思います
何
あのさ、
うん、
先フェイトゼロって見てた
うん
俺さやっぱ最近の若い人に受けるにはフェイトだと思うんだよねそのままフェイトの絵柄描くのも難しいと思うからさ、
うん、
フェイトのエンディングに出てたさ、
うん、
チェスの駒みたいなの知ってる
うん
あんな感じにして
うん
気絶しそうになった
そんな言い方してねえけどな
でもな内容はそうでしょそれで LINE でフェイトのチェスの駒が売ってるからそれのなんかアマゾンかなんかの
URL
を に LINE を飛ばしてきて、
うん、
死ねばいいのになって思ったよそのデザイナーに関する そのなんかさ、デザイナーを舐め腐ってる安直さというか、
あのね、いろいろ飛ばしすぎだよ、もうちょっといろいろ段階あったでしょ。
どういう段階？
まあその、まあ、言うと、うん、これどこの絵柄どうするって、で元々将棋っぽいやつだからさ、うん、もうちょっとなんかなんだろう、 TCG プレイヤーだから、俺と本当は TCG プレイヤーでもあるし、なんかその輪じゃない感じにしたいなってなってて、うん、でなんか紋章とかいいんじゃねって言ってたの、うん、なんか抽象的なのがいいなと思ってたからさ、うん、そうするとさ、なんか紋章なのがいいなって言って、でなんか画像検索とかしてみたわけですよ、うん、でなんかとあるデジタルゲームとかのなんか戦士とか盗賊とか、うん、のキャラクター紹介の背景とかになんかつきがちじゃないですか、うん、紋章みたいなアイコンとか、うん、その辺を結構見たりとかして、うん、あ、なんか紋章とかにちょっと良さげやなとか言ってたんですよ、うん、ってなった時に、はっつって、こういったって8種類じゃないかカードって、うん、フェイトって確か7つのクラスが争う話じゃないかってなって、うん、で俺フェイトゼロ好きじゃないですか、うん、まあアニメしか見てないんですけど、うん、で7プラス1、うん、すれば8じゃないですか、うん、あ7、ね、セイバー、ランサー、アーチャーでしょ、これが御三家みたいな感じ言われてて、うん、あとライダー、キャスター、うん、アサシン、バーサーカーの7つなんですよ、うんうん、でフェイトはこのなんか7つのクラスにそれぞれのなんか英雄、うんうん、歴史上の英雄がなんか召喚されて、うん、とある町を舞台になんかこう試合して最後の一人になると何でも願い可能性入ってるのが手に入るよって話なんですけど、うん、それだって、うん、フェイトゼロのゲームずっと作りたかったの、なんかフェイトゼロが乗ったゲームが、うん、もう5年前から、
うん、なんで作りたかったの？
え、フェイトゼロの何か したい、好きだから、フェイトゼロかっこいいから、
で
ってなるじゃないですか、うん、で、まあ俺はフェイトゼロ好きなんだけど、そうじゃなくて別にフェイトゼロゲームとして作るわけじゃなくて、うん、単純にそのランサーとかアーシャーとかバーサーカーとかって抽象度高いじゃないですか、ただのクラス名だから。
抽象度？
まあいいよ。いやだってチェスと一緒、チェスだってポーンとかさ、ナイトとかループとかやってるじゃん、キング、クイーンって。
記号でいくんだったら最初からチェスでいいじゃんって話になるじゃん。
え、チェス普通じゃん。
フェイトゼロは普通をひっくり返してダサいよ。
まあね、
フェイトを持ってくるの
は。てかチェスはね、あるのまだ、あのなんていうの、その他のゴイタでも、
チェスゴイタみたいな、もちろんがチェスのゴイタ、
チェスゴイタっていうのでは出してるところは多分俺は知らないんだけど、そのゴイタの将棋盤のところにカードを貸した時に、うん、C とか金とか書いてあるじゃん、その時に、うん、あの端っこの方に英語で、うん、なんかビショップとか、うん、ナイトとか書いてある、うん、英語圏の人が買えるように、
はいはいはい、
っていうのはあるので、うん、別にいいかなと思って、なってそういうなんか記号系、うん、アイコン系でいくんだったら、ちょうどその7つあるフェイトのクラスに当てはめたら、うん、な中に心を持った高校生とか大学生がやってくれないかなって。っていうかね、俺がワクワクするっていうのがね、結構でかい理由としては、だってワクワクすることしようってなりまして、うん、そうしたいなって思いました。でその後まだ考えるわけですよ、本当にそれでいいのかっつって、うん、でなんかフェイトとか全部なんか超調べて、うん、あのそれぞれの棋士のクラス名とかも全部調べて、なんかその辺の歴史とか、うん、それ英雄のそれぞれの歴史とかも一通り調べまくって、うん、本当にこれでいいのかなって、うん、結構調べたわけですよ、うん、1、2週間かけて。その後やっぱ女子とやりたいなっていうところあるわけじゃないですか、僕には、うん、でこれ果たして女子受けするかって、
はい、
って一旦思いまして、
はい、
その後あれこれ不思議の国のアリスモチーフにしたらかっこええんじゃねえかってなったんですよ、うん、ね、こう、もう俺もワクワクするじゃん、不思議のアリス好きじゃん。
さらっとそういうチャブ台返しみたいな話、さらっと言う、
しかも女子
ランナー
女子受けするじゃん、
うん、
女子って築地の国のアリス好きじゃなくちゃないけど、うん、 だから8種類の不思議の国のアリス的なキャラクターで、しかも不思議の国のアリスってシルエットにしても入るような抽象度高そうな、
抽象度ってものをお前はよく分からずに適当に使ってるように、抽象度って何ですかみたいな、抽象度っていうのの言葉もなんかおかしいんだよ。抽象度って何だよ。抽象的な表現とかの抽象的とかはあるけど、抽象的ってデザイン関係の人とはものすごく難しくて慎重に扱う分野
だよ。それ
は何かお前のニュアンスで言ってるよね。
そう、そこをデザイナーの人が解釈してくれ
ないから、だからそれいい感じに解釈してるの収まるんでしょ。どれ
だってさ、あんまり詳しく言うとさ怒るじゃん。
え、そう、詳しく言うって詳しく言ってるんだよもうすでに。抽象度って言ってる時点でおかしいってことに気づいてほしいよもう。
はいって思ったんですけど、でそのカードにしたらいいのかタイルにしたらいいのかとか、カードの大きさとかものも考えてたんですよ。でタイルゲーがいいっていう俺の持論が最近ね、タイルゲーがいけてんじゃないかと思ったりする持論があったりするんですけど、だからタイルにしたいなとか、
だけどタイルもひっくり返ったよね、
あのね、タイルゲーにしたらいいと思う理由はカフェでやりやすいんですよ。カフェカードゲームってちょっとゲームっぽいじゃないですか、でもちっちゃいタイル並べるだけだとちょっとそこが緩和されるんですよ、でカードゲームってなんかちょっと男の子っぽいんですよイメージ的に、で俺がいろんな女子とかにと一緒にボードゲーを遊んだ感じだとタイルゲーの方が本当にフラットに考えたらね、カードよりタイルの方がなんかモテ度高そうな気するんですよ、であと元々が竹のパチンパチンっていう将棋の駒みたいなやつだから、厚みがあった方がその原物本っぽいっていうのもあるし、って思ったんですよ、ただタイルいいんじゃねと思ったんだけど、32枚って結構厚さになるから、タイルワンナイト人狼とかって7枚くらいしか入ってないから、タイル結構いいよね、存在感もあるし、であれ手札として持たないから手に、結構いいのよ、だけど5いたら手に持つじゃん、で8枚じゃん、まあ増えることはないから8枚が限マックスなんだけど、だからできなくもないんだけど、元のあの将棋5いた、将棋の盤のやつもさ一応、まあ、手札として持たないけど手での中に隠し持つから、ってなるんですけど、遊んでると擦れるんですよね、
ああいうタイル系はね、
タイル系は
ワンナイト人狼とかやってる人は分かると思うけど、
でワンナイト人狼とかってあの目印として置くだけだから、あんまりその擦らせることってないじゃんテーブルの上で、だけどゴイタは割とこうパチンスみたいなことをしがちなのでちょっと擦れるんですよ、であと混ぜるじゃん、ワンナイト人狼7枚ぐらいだからチャチャチャって、まあ、できるけどさ、32枚のタイルってなるとさシャッフルもできないよね、カードとして持てないから、じゃあ麻雀みたいに台の上でジャラジャラジャラってやるかっていうと、それやり始めると一気にゲーム感が上がるからちょっとカフェでみたいなことできないし、あと痛むじゃん、ってなるのでちょっと台で厳しいなってなって、じゃあカードかーって、こう俺の苦悩をもうちょっと分かって、
だから前ね苦悩って言ってるけど本当の苦悩をしてないからこうやってフラフラ変わるでしょ最初にグーって脳みそからもう血が
吹き、その脳みそからおお今ちょっとさ言ってるのよ、でカードも大きさあるでしょ、最初ギャザーサイズで考えるでしょ、
脳みそから血が出そうになること考えてる
ギャザーサイズで考えたり、遊戯王サイズにしたらどうかなとか、それ名刺のサイズとか、でもそうするとスリーブが手に入らなくなるよなとか、で一回花札まで行った時もあったの、あ花札じゃねって、花札ってその大きさ的にも、まあ、そのタイルとカードの間ぐらい、イメージ的に厚さとかももろもろ考えるとさ、で大きさ的にその動いたって8枚のカードが4人で並ぶんで結構盤面使うんですよ、まあ、結構っていうことでもないけど、まあ大富豪とかよりは全然使うのよ、その共通の捨て札が1個あればいいとかレベルじゃない、から1枚のカードの大きさが結構全体の使う広さに影響してくるんで、花札いいんじゃねと思った時もあったんだが、やっぱりスリーブないと辛いなって、ってなったので、あと作りやすさ、値段とか手に入れやすさとか再販性とかもろもろも考えると、やっぱりカードかっていう気もする、で うまいことアイコンと結構必要な情報でそんなないのね、
うん、
ぶっちゃけさこのカードが金ですみたいな1文字が分かればゲームとしては使えるから、
うん、
なんかその辺のアイコンの情報をうまいこと左側とかに寄せたりすれば、
うん、
あのカードをうまく重ねてちっちゃくプレイすることもできるから、
うん、
そういうデザイン上の工夫でなんとかするしかねえのかなって思ってるのが最新の今の状態です、
うん、じゃあ僕が辿ってきた経緯っていい、
うん、
まず僕は野沢邦君の意見がフラフラ変わって、
はい、
ボロボロになることは最初から分かってたから、
はい、
まずこんな面倒いことに俺が真剣に付き合うのバカバカしいと思って、
うん、
他の人に責任を押し付けようとして、
はい、
じゃあ俺は最終防衛ラインでいいよって、
うん、
俺もなんか俺はね、
うん、
もう勝手にやるから、
うん、
野沢邦としてはまず第一候補者を見つけて、うん、その人とうまくやって、もし見つからなかった時は、うん、俺が勝手に用意したやつをスッと渡すからって言ってたの、
うん、
一向に捕まらずデザイナーの人は
っていうかあんまてか連絡してない
だね、うん、だよね、フラフラしてるから
そう、
うん、で俺も俺なりに考えて進めなきゃなと思ってて、
うん、
まずそのフェイトってやつのやつを一通り見て、
うん、
その役職とかのその上下関係の強さのやつを見てみたんだけど、うん、あこれ、ね、全然並べてみると分かんねえと思ったの、そのフェイトを知らないとね、強さのあれが、
うん、
なんかその7色だからさ1つ足んねえじゃん、
うん、
だからバードとかいうなんか新しいのつけて、これがこれミクさんだって
言った言った
最後の1枚はミクさんややっぱりみたいな、その時は死にそうだったんだけど
そうそうそうそう、
なんだっけ、一番強いのはセイバー、
まあ王はセイバーしようかなって思った。
騎士は別にいるんだっけ、
ん、
あ 王はね、王はセイバーでしょ、
そう、
次は何、次強いのは、
次強いのはまあ本当のゴイタだとなんだっけ、もう俺乙女ゴイタって最近やりまくったせいで、うん、本当のゴイタがその何だったかが分かんなくなったんだけど、うん、乙女ゴイタで言うとなんだっけ、将軍と貴族 か、
うん、
だから2枚ずつしか入ってないやつがあるんですよ、
うん、
まあ、次に強いやつ、うん、次に強いやつ、
次に強いやつなんだっけ、
それが、まあ、ランサーバーチャーかな、
分かんないでしょ、アーチャーがなんかその位置にいるのになんか妙な違和感を感じるし、一番弱いのがアサシンなんだよね、
10枚入ってる、それだけね、
アサシン、俺ログホライズをアニメで見てるせいでアサシンって強いイメージあるわ、
ね、あ赤月、
うん、ログホライズのその暗殺者はさ、いい、ね、一番なんだろう、アサシンってやつ、
まあ、ヒロイン的な、
ヒロインっていうか一番攻撃力高い職なんだよ、
ログホライズンで、うん、そうなの、
だからシルバーなんだっけ、シルバーソードっていうゲートがいいんだけど、武道派の あそこのリーダーアサシンだからね、だからごっちゃになるって、
うん、
あれバードの何個目だったっけみたいな、ミクさんどこだったっけあれって、
なるほどね、
だから一番強いのはキングとか、
うん、
2番目に強いのはその王女とか、
うん、
なんか騎士とか、
うん、
そういう風になんか上下関係がはっきり分かんねえな、
上下関係がもうすでに人類にインプットしてるモチーフ使った方がやっぱりいいよって話、
うん、それにフェイトなんか知らないとバーサーカーってなんだよってなるじゃん、バーサーカーってなんだよってならない、
まあ俺がその時思ってたのは、別にフェイトをモチーフにしたかっていうのは勝手に俺がグヘヘって思ってるだけでよくて、実際はその上下関係って最初知らなくていいなと思ってたのね、
うん、
っていうのは乙女ゴイタを俺が初めて見た時も、
うん、
どれが強いんだってなったから、
うん、
そもそも、
うん、
何が何枚とかわからねえってなるじゃん最初、うん、とりあえずメイドがなんか多いで姫っていうのが一番強いだけはわかると、
うん、
それ以外わからんってなって、
うん、
それもプレイしてるうちにわかるって感じ、うん、であとカードに、まあ、何枚入ってるかっていうマークがついてるから、
うん、
まあ、それを元にやるというか、
うん、
っていう感じなのよ、はい、最初のプレイって、
はい、
で本当のその将棋のゴイタ、
はい、
やった時もそうだったし、
うん、
多分世の中の人がゴイタやる時は最初そうだと思う、うん、もうそういうもんだとしてやると思ったから、
うん、
だからぶっちゃけ何でもいいと思って、
うん、でねでねだよ、
はい、
で フェイトってさ、あれだけちゃんとした重厚なさシナリオがあってこそさ、ランサーとかセイバーとかバーサーカーがかっこよく見えるけどさ、そういう地盤がないとすっげえダサくなるの。そういう職業をカタカナで書いてランサーって書いて、なんか槍持ってる人の絵とか書くと、
アイコンにしてって、
だからそのアイコンもダサいの。
なるほど、
うん、すごい専門学校生が作った感じになるの。
なりがちな、
うん、だからもうダメやって、もうせめてそういう西洋ファンタジー、16世紀から17世紀の騎士たちの戦争とか衛兵たちの戦争を書くんだったら、そっちの歴史を掘り下げて、まあゴイタ自体もその伝統のあるゲームだから、こっちも伝統で攻めようって、歴史に沿ったなんかリアリティのあるイケてるものにしようと思って、真剣に16世紀17世紀のね衛兵たちの戦い、その時の役職とか調べてるの、
はい、
だってさ、ダンサーっているじゃん、よく考えてみるとさ、槍使ってると騎士だぜ大体、セイバーって剣使ってる人ってイメージがさ、フェイト感ではあるけどさ、どちらかというとセイバー槍使いだよ。うん、
でじゃあ佐々木がいいと思うその絵柄は、絵柄っていうかのはどういう風にしたらいいと思う。
まずその西洋ファンタジー、西洋ファンタジーというか西洋風に落とし込むんだったら、そのあたりの歴史をちゃんと読み解いて、一番そのなんかパッと並べた時に西洋の戦争の世界っていうモチーフがちゃんと見えるようにしたい、例えばその16世紀、大体その西洋甲冑着て殴り合って、で役職に銃とかあるとバリエーションが増えるから、銃を使ったり、銃も使うけど、
銃って何、
その戦法、まあ、当時だとマスケット銃ね、マスケット銃を使うとすると、その16世紀17世紀あたりがベストだなと、まだ騎士道精神がギリギリ残ってる時代だね、なんかその時のね、その衛兵たちの装備だとか、そのモチーフになるものをいろいろ洗い出して、でタッチも当時はさ、その何だろう、当時の印刷物に書かれてる、確か当時エッチングを使ってたのかな、エッチングって技法、印刷で使えるんだけど、そのエッチング風のタッチのね絵柄に落とし込めてやれば、なんかかっこいいものができるんじゃないかなと思って、そのエッチングっぽいタッチを練習するためにスケペンに挑戦して、Gペン、丸ペン、日本字ペンを試して、それっぽいタッチを練習し、でいろいろ調べちゃってたのよ、で、セイバーとか出てくる、なんだっけ、フェイトが出てくるくらいだからさ、アーサー王伝説とかも調べて、アーサー王伝説って意外と昔の話なんだな、5世紀くらいかな、16世紀からだと1000年前、って、西洋甲冑戦ってる時代から1000年も前も似たようなことやってたのみたいなとか調べたりだとかね、いろいろやったわけですよ、モチーフもアーサー王伝説に戻すかなとか考えてやってたんですよ、さらにそのアーサー王伝説につながるね、さらに元になったんじゃないかと言われてるナルト自称寺っていう、聞いたこともないようなね、
そう俺も最近知ったよそれ、
僕も調べたりとか、いろんな国の伝説とか調べたりして、なんかいいモチーフねえかなって探してたら、その後 LINE できたのが、やっぱ不思議の国のアリス賞でもいいんじゃないかなって俺そっちの方がいい気がしてきたって来るんですよ、パーってなるよね、
そう、それ言うと、俺も調べて16世紀とかそのなんか騎士のやつとか、その辺戦いとか、ピンとこなかったよ、
そうお前がピンと
こなかったんだけど、だからね、俺と佐々木のピンとくるものが逆なんだよ、
逆、
佐々木がピンとくるものは俺がピンとこなくて、俺がピンとくるものは佐々木がピンとこなくて困ってるんですよね、
で、
はい、
まあ何がピンとくるか人に来るからね、極論は言えないよ、
はい、
だけど俺は少なくとも絵のことを真剣に考えてるよって、
だから佐々木にいろいろな言葉を投げて反応を伺ってるんじゃないか、
で、そう何度も思いつきってしゃぶ台大使くるくらいだから
思いつき、
思いつきだろ、不思議の
言葉ですみたいなって言ったでしょ、それ俺佐々木に書いたでしょ、俺が不思議の国のアリスいいなって思ったのは多分その1週間くらい前で、その1週間の間俺不思議の国のアリスめっちゃ調べた結果佐々木にその愛を送ってるよ、
確か不思議の国のアリスに使ってる絵柄は割とエッチング系的な絵柄で、 確か不思議な国のアリス自体の観光は1900何年だったっけ。
あとあのあんまりいっぱい言うと怒るじゃん、うん、だから、
うん、いっぱい言うと怒るじゃない。
国のアリス
ちょっとおかしいこと言ったら怒る。
単語だけ送ったんだけど、
うん、あの絵柄もいいんだよね。でもまあ、
それもいいし、うん、あとね俺ももうすごい、ね、個人的な話もするけど、うん、ロード・オブ・バーミリオンってあるじゃないですか、
はい、
あれにアリスって出てくるんですよ、
うん、
はい、あのアリスいいんですよ
俺ね。ああいう別のなんか別のね、なんていうんだろう、コミカルじゃないけどさ、うん、別の絵柄に落とした不思議の国のアリスってあんまり好きじゃないんだよね
俺。あの絵描いてる人さ、トマッチカさんって人いるけどさ、うん、あの人の絵が昔から好きなんですよ。
わかんないけどさ、ロード・オブ・バーミリオンでアリスを描いてる人の絵が、
あとね、俺が前大学の時めっちゃやってたディメンションゼロの絵を描いてて、その時に俺知ったんだけど、
うん、
この人の絵すげえ俺ピンとくるわと思ってずっとファンなんだけど、
うん、で、うん、言うじゃん、そういうお前がね好きなイラストレーターの絵柄を引き合いに出してくるじゃん、
うん、
こういう風にしてよ
参考になるかと思ってね、
そういうのが一番腹立つ
立つんでしょ。だから言わなかったんじゃん、
うん、でも今言ったじゃん。
お前は言わなくても怒る、言っても怒るから。だから俺それもあるから、
うん、
そういう余計なこと言わないで、ただ単純に不思議の国のアリスやったら女子受けすんじゃねっつって、
うん、
すげえ言葉足らずな状態で投げたんですよ、
う
ん、
そうですね、不思議の国のアリスの方がいいんじゃないっていうのもなんかもうまた軽くひっくり返りそうな、なんかこう思いつき感があるんだよ前の中で。
で、
うん、
でそうすぐ投げたらまずいと思って、うん、ちゃんと1週間調べて、
うん、
なるほどっつって歴史とか不思議の国のアリスがその歴史どういう意味があったかとか、だからこんだけ人気かとか、うん、もろもろ調べて、で LINE 送った後にもまあ調べて佐々木の反応も見つつね、
うん、
で結果やっぱフェイトの方がいいなっ
ておいほらねほら、
なぜなら、うん、もう一度悩んだ時は原点に立ち返れって言うじゃない。
そこもそれもなんかその逆にみたいなさ、
で原点に立ち返ったんですよ。
なんかそれっぽいけど、それっぽいけど根拠のない感じがするんだよ。
あのね、
うん、
そもそもなんでこれ考えたんだっけと思ったんですよ。この5位なんで出したいんだっけって、
うん、
みんな5位としようっていうのがまず根底にあるんですよ、
うん、じゃあ和風でもいいじゃん。です
えみんな5位としようって、
うん、
ごいたプレイヤー増やしたいと、
はい、
だから2人を3人用とか考えたのも全てはごいたプレイヤー増やすためだと、
うん、
ってことはイラストもごいたプレイヤー増やすためのイラストでなくてはなんないと、
うん、
ではどうすべきかと思った時に、その女の人ってもできたらなとかいろいろ考えたけど、
うん、
一番はさ、
うん、
やっぱ近いとこから攻めていこうって思うわけ。
なんで近いの？
つまり、
うん、
もっともハマるであろうと思われるところにピンポイントで投げようって、とりあえずは、
ああ
一番さターゲットと中心として据えるべきは
ああ
って思うじゃん。
ああ
じゃあ誰だと思ったら、高校大学の TCG プレイヤーだなって思ったんですよ、
うん、
男の子、
はい、
でも女の子とか俺考えがちだけどちょっと欲張ったと思って、
うん、
まずそこを陥落させる必要がある、
はい、
だから高校大学時代の俺に投げようって思ったの、このゲームを、
うん、
未来の俺が、
うん、
ってなった時にやっぱフェイトっぽいのいいなって、
うん、
その辺の世代特に TCG かじってるやつとかってさ、
うん、
フェイトとか好きがちじゃん。
その根拠は
だって人気じゃん。バイス・シュバルツとかさ、
うん、
フェイトとか収録されるじゃん真っ先に、うん、で売れるじゃん、
うん、
でランサーとかさアーチャーとかさ、
うん、
好きがちじゃん TCG プレイヤ
ー。分かった、じゃあそういう結論でいいよ。
だ高校大学の時の俺に聞いたんだよ、うん、お前フェイトゼロのボイター出たら買うって、買うって言ったんだ
じゃあさらに言うよ、
うん、
よく言うんだよその TCG のこれみたいな絵柄でお願いしますみたいな、
うん、
まあ、その俺という手駒を使うことを考えて、
うん、
お前それなんかその草野球やってる少年に、
うん、
なんかイチローみたいなバッティングしたいとか、うん、ダルビッシュみたいな投球したいって言ってると一緒だからね。
わかるけどさ、
うん、俺が、
うん、
うん、俺みたいなイラストを専門で職でやってない、うん、遊びでやってるようなやつに、うん、TCG みたいな絵柄で描けって言われても、うん、ピクシブで全然ポイントが上がらないような妙に下手な絵しかできないからね。
なので、うん、だから話したじゃん、もうさ、そういうこと言うし、うん、だからもう佐々木君は、うん、また相談役みたいな感じで、うん、佐々木の絵は使わないでいいやってなったじゃん、うん、
で、やっちゃったら、うん、だから、うん、俺に好き勝手やらせて、うん、で、うん、うまい絵描ける人を見つかって、うん、その人がいい何でもいいこと聞いてくれて、うん、完成したらそれ出せばって、うん、俺のは間に合わなかった時の保険でいいでしょみたいな、うん、俺なのって話でしょ。
そう
だから、つまり一番最初の俺の判断が一番収束してたってこと分かる。
収束してた、だから音がいいよ、うん、
それでいいでしょ。
佐々木君は名刺芸の絵描いてほしいな。
分かった、
赤っぽくてマイク、うん、これでいい、今後のぐらい、あとは任せた。
分かった、
はい。で、今の今まで考え、今喋ったモニョモニョあるじゃないですか、
はい、
これがフェイトで一旦ちょっとアリスとか思ったんですけどみたいなのをちょっと絵描きの人に相談して、どういうのがいいですかねっていうのをちょっと相談したかった、
はい、
っていうかもう絶対これ描いてってほどでもなくて実は、まあ一応俺はこう考えたんだけどどうっていうのを相談したいんだよ。で最初にとりあえず佐々木がさ、まあ、隣にいるからさ、佐々木ちょっとこれ書くのどう、乗り気ってなったら、まあ、ごいた面白いしまんざらでもねえみたいな感じもあったでしょ、ちょっとは。だからちょっと思ったけど、でちょっとまずなんか落書きするわみたいなこと言ってたから、まあ、じゃあちょっとその落書き見て、その佐々木のタッチとかさ、やっぱあるじゃん、得意なタッチとかもろもろもあるから、その辺もちょっと最初の方で 見てみてさ、それで詰めればいいかなと思ったんだけど、なんか全然落書き見せてくれないから、じゃあもう佐々木じゃないですよねって。
そうなること分かってた。だって俺ってまず絵描くの頼まれたって言ったら絵を描く練習から始めるからって。
そうそうそうそうそうで、あんまりさ、うん、どうできたできたって聞くのあんま好きじゃないから、うん、1ヶ月くらいほとんど何も言わないで1ヶ月後くらいにそろそろできたって聞いたら、いやなんか新しいペン買ってなんかタッチの練習してるって言われて、うんうん、あれ1ヶ月でこれってことはこれできねえぞってなったので、
だからそれでいいよ、
頼むかな、うん、他の人に。
他の人に
誰に頼んだらいいのかな。
それは
一旦これはさ、やっぱ女子にもやってほしいから女子の絵描きの人がいいのかなとかも思ってたんだけどさ、どうなんだろう、そういうのってどうしたらいいの。本当にもう俺がピンとくる人頼んだらいいの
か、頼む人でいいと思うよ。あとこれは俺からのアドバイスなんだけど、あくまで、
はい、
お前のやってる要望はデザイナーの、
てかどうしたらいい、
だからすごいムカつくのね、うん、だからデザイナーってやっぱ自分でちゃんと書くから、うん、自分で書くものだから、うん、ピンとこないもん、書きたくねえの。
そりゃそうだもん。
で変にランナーが思いつきかなんかで適当なこと言って、うん、それに合わせ書かせると、うん、やっぱ俺とお前の間柄じゃないからさ、俺だったらまあ野田君に言うことは適当に無視して自分で行けることの格好くらい
だから言ってんだよそう、そこ組んで、
うん、
佐々木だから言ってんだよ。
そうだから、うん、他の人だったら普通さ、まあ自分苦手だけど納得もいかないけどとりあえず書くかって書くじゃん、ね、半端なものができるじゃん、うん、だからお前の求めるまずゴイタの概要、ゴイタってどんなものか分かんないから、うん、ゴイタってこういうゲームなんですよってことを説明して、でさらにこのゲームはこういう人たちに売れてほしいんですってターゲットユーザーを伝えて、
はい、
あとはモチーフも好きに判断して書いてみてくださいくらい投げた方がいいと思う。
モチーフすら、
モチーフすら、
お
そしたらもう向こうも自分で書くものだからさ、必死に考えるよ、調べるよ、俺ですら調べたんだよ。
なるほど、モチーフすらね、
うん、だからそのくらい投げた方が俺はいいと思う。
分かった、
変にチャキラ返しするくらいだったら、
じゃあ一緒に遊んで、うん、てか今頼もうとしてって思ってる人はもうすでに一緒に遊んだことがあるので、うん、もうあのルールってことは分かってるでしょって、一緒にハマったでしょって、うん、でこれのこれ自分はやりたいんだって言ったら言う、うん、
そう、
なんか将棋っぽくないとかも言わない、
もう言わない。
じゃそいつがめっちゃすげえ金とかいう文字書いてきたら、
うん、
おおってなる、
なる、
オッケー。
まあでもこいつが自分で用意したってことはこいつなりに一番得意な、一番イケてるというモチーフのいい塩梅のものができるから、これがこいつの限界なんだなって判断しても そこでもう飲み込む。
なるほど、
うん、これで下手にセイバーとか
そういうの言わない
のアリスとか書かせると半端なものが送ってくるよ。
OK、うん、じゃあまたそれじゃあ 2つ言わせて、うん、あの佐々木だから言ってんだぜ。
いや分かるよ、
うん、あでもモチーフは言っちゃうかもな他の人にも、うん、なんかアリスっぽいのが今俺のとりあえず俺の脳内佐々木にはポンって投げるけどこれいいんじゃね、うん、とか言って投げるけどさすがにそのなんか仕事と か、 そのなんかもうちょっとさ、うん、あのなんつうの間の距離感がある、うん、ある人だったらさ僕がこう調べてこんな感じを今思ってるんですけど、うん、どうすかねみたいな感じで、うん、もうちょっと聞く感じ
まず向こうのやりたいことを聞いて、まあね、向こうに合わせた方がいいと思う。こういう語彙があるじゃんって新しい匂いすると思うしするじゃん絵柄どんなのがいいと思うみたいな
今出すならね
君が書くならねみたいな
今高校大学の DCG プレイヤーに一番響くのでやったらどんな感じがいいかなって、うん、で投げると、うん、それか
でまあ、もう正直言ってモチーフとかもうどうでもいいんですよ。その人が描ける自分に一番合った絵を描くことが大事、見てピンとくるものを描かせることが大事だから本当に相手が一番自信を持って描けるものを描かせた方がいいと思うよ。
それ確かにあるわ。なんかねプロデューサー論みたいな話で、うん、そのプロジェクトってメンバー集めた時点で8割決まるみたいな、
うん
なんかもうさこれヒットするだろうみたいなのってメンバーの時点で決まってるみたいな、
うん、でも運用もあるよ。
いやもちろんね、うん、もちろんねそれはそうなんだけどさ
だってすごいやつらでも全員のなんだろうポテンシャル 20% 引き出せなかったら波のものしか
ない。まあねまあまあそれはそうなんだけどさ
だからポテンシャル低い相手でも 100% の力出させるのが一番だよ。
まあね、うん、そりゃ、うん、はい、
はい、
でもう一個思ってあったのさ、うん、インクルードマイカード作ってた時にさ、うん、実はさそれそのが起きてさ、
うん、
最初さ、
うん、
俺とか、うん、そのポンコとか、
うん、
やつらがさこんなカード欲しいこんなカード欲しいって結構ねなんかねワクワクしてたからさ、
うん、
初期の頃、
うん、
作り始めた頃、
うん、
こんなカード欲しいこんなカード欲しいって、
うん、
結構脳内膨らんだわけよ、
うん、
楽しくなるじゃんそういうのってブレストとかすると、
うん
それをその絵描き担当の人に言ったの、
うん、
こういう感じでこういうポーズで、
うん、
このなんかなんとか狼人間がこういうポーズ取っててこれがこうこうなんだよとか、
うん、
なんかアリの兵隊が3匹いてなんとかなんだよとか言ったらすっげえ描きづらそうにしてた最初、
うん、
ですげえなんか話し合ったんだけどたくさん、うん、でなんかあこれダメなんだラッチャーあかねえんだなってことを悟りまして、
うん、
でその子もちゃんとねあの、うん、まあ納得いくまで話してくれたんだけどなんか違う感じしたの確かに。
ああ
でなんかそいつもなんかもうちょっとアバウトに好きに描かせてほしいな的なこと言ってたから、
うん、
分かった
ん
ですよ。じゃあペンギンのモンスター描いてとか、
うん、
もうそのレベルにしたのカエル描いてとか、
うん、
なんか腹ペコな山椒魚描いてとか、
うん、
ぐらい、
うん、
そのモチーフの動物とあとキーワード大食いの参照語とか、うん、もうそのレベルで書いてもらったら3日に1枚のペースで、
うん、
あのインクルードの絵が1年間上がってきました、
うん、
すごいねそいつ。
まあ俺としてはモチーフすらも投げてほしいけどね。
なるほどね。あこういう能力なんだっつって、
うん、
なんか手札一発揮できるカードなんだってただそれだけ言う、
うんうん、
なるほどね。
そっちの方がその描いた人の味が出る。
まあ
モチーフも得意不得意があるからね。
そうね。そうかもね。そんぐらい投げろってことか、うん、なんか言わないとさ逆に投げすぎだろと思われるんじゃねえかっていうさ。
それはまあ人のタイプによるけどでもやっぱ本当に面白いやつだったら自分の得意なイケてるモチーフを用意してくるよ。
よかったよかった。俺まだその人に頼んでないんだよ、うん、頼もうって思ってたんだけど、
うん、
じゃあそのやり方でいくわ、
うん、
でダメって言われたら別の人探す、
うん、
はい。じゃあめっちゃイケてるモチーフにね、
うん、
なるかもしれないですね、うん、これで
もしかしたら
アリス描いてくるかもしれない。
ヤンデレになるかもしれない。 ヤンデレゴイタになるかもしれない。
ヤンデレゴイタ、あとホモゴイタになるかもしれない、
なるかもしれない。
あとちょっとタイトルの話しよう。まだちょっといける、うん、タイトルが揉めてるっていうか、その俺が勝手に考えてるタイトルがあって、うん、佐々木に反応を伺おうと思って、うん、ちょいちょい LINE で投げると、うん、クソクソクソって言われるんですけど、
これはクソこれはクソこれはクソってそうそうそう、ピンとこないピンとこない。
そう、じゃあ時系列的に言うよ。最初ね、ゴイタ2、うん、なんかシンプルかなと思って、うん、で2人で遊べるっていう意味もあるし、うんうん、ゴイタ2どう、ピンとこない、
ピンとこない、どんなゲームか分かんないし、なんかゴイタとまるで違うルールのものな気がする、それ
ってなって、うん、そういう風な受け止め方されちゃうのか、うん、じゃあちょっとダメかなって、でゴイタって名前を残したいなって、なんか全く別のゲームって主張したいわけでもないから、うん、俺はただの翻訳家な気持ちでいるわけですよ、うん、その4人のめっちゃ面白いやつをなるべく素材の味をそのままの状態で2人用に翻訳しましたっていう翻訳家的な意識でいるので、うん、タイトルも最初で、ね、名前いいや、
まあ、ゴイタはつけるみたいな、
そうそう、まあ、ゴイタはつける。でそれでなんか俺と佐々木でね LINE をし合った結果、うん、他に出たのが、何人でもゴイタ、
それ俺だって
分かんない、どっちがいいか分かんない、何人でもゴイタとか、うん、はぶられないゴイタとか、うん、234ゴイタとか、うん、なってもう便利ゴイタとか、うん、すごいゴイタとか、うん、2人でも3人でもゴイタとか、うん、略して双子とか三号とか、三人の麻雀で三マーなんだから三人の子いたら三号だろうとか双子だろうみたいな、でも双子だと検索性悪いみたいな、
うん、なんだかよく分かんないし、ね、まさか子いたとは思わないし
ね、双子三号えとか言って、うん、で篠原ジャンケンみたいに野沢に子いたでいいんじゃないみたいな話をしていやさすがにでもとか言って、で俺がさっき寺子いたって言ったらはって鼻で笑われました
テラってなんですか、テラバイトのテラみたいな、
そうだからすごいゴイタ的なこと言いたかったので、このゲームはそのゴイタを広めたいと、もう地球上の全員ゴイタやれってなって、うん、もう地球ゴイタとか、 なんか世界ゴイタとかでかいこと言おうかと思って、うん、世界ゴイタ、地球ゴイタ、アースゴイタ、なんとかテラ、あなんかテラバトルってなんかあるし、テラゴイタ、
そういうところ安直な
で、テラってさ、うん、あのほらネットオタクたちにはさ、うん、結構刺さる言葉じゃん、うん、てかいいじゃんテラって、うん、テラワロスのテラです、うん、だからちょっと親しみがあるかなと思って、うん、でその地球上にゴイタを少しでも広めたいっていうのもあるから、うん、テラゴイタどうよって言ったら、へえってさっき言われました、うん、
はい、ちなみに僕は自分で出した2人でも3人でもゴイタが押してます、それか便利ゴイタ、
2人でも3人でも動いて結構いいんだよね、うん、なんか良くなってきただ
ろ
最初ね、えって思ったんだけどね、うん、2人でも3人でも動いていいなってなってきたんだけど長い、あのね検索性がね、だってツイッターで俺がこれを宣伝しようと思った時にすげえ文字数取られる未来が想像されるから嫌なんだ、
2人でも、あ、2人でも、
え、感じなの、
あ、平方でもいいけど、2人でも3人でも5いた14、
ちょっと長い、
ロード・オブ・バー、
ロード・オブ・アミリオンはロブ、
ディ・オブ・
ロブって略しますからね、 LOV です、うん、ロード・オブ・バーミリオンってバカ正直書く人いないですで、なって、じゃあ2人でも3人でも5いたの場合は略称が欲しいね、
野沢にゴイタでいいと思うけど、
ちょっとおこがましすぎじゃない、
じゃあ勝手にポンコを祭り上げてポンコゴイタにする、
あ、ポンコゴイタにする、勝手に
勝手に、
いや怒るでしょ、
できたよってほらタイトルこれポンコゴイタってポンコに渡したらちょっとなるでしょ
しかもポンコのポンコって言ってるけど、うん、ポンコの元々のニックネームは、うん、ポンコツ404だからね、
ポンコツ404ゴイタにしちゃうじゃん
ポンコツゴイタになっちゃうね、うん、ポンコツじゃねえか、
ポンコでいいじゃん、ポンコで、
ポンコゴイタ、
ポンコゴイタで
言いづらいな、だそれだと便利ゴイタかすごいゴイタの方がいいよ、
ポンコゴイタ、
ちなみにすごいゴイタは、うん、あの傷薬、いい傷薬、すごい傷薬的な 知ってる？ポケモンで
そう。わかるよ。回復アイテム
でしょ。それはもともとマザーを引用してんの。マザーはほらボロのバット、いいバット。
ああはいはい。
すごいバット
あるね。
であるじゃん。あれがなんか糸井重里さんの言葉遊びみたいな感じで使われてるのをインスパイアして、
うん、
あの田尻さんはすごいマザーを参考にしてポケモン作ってるから。
うん、
だから一気にあのモンスターボール、スーパーボール、ハイパーボール、マスターボールみたいな感じになってるじゃん。
うん
それをさらに引用してゴイタン、すごいゴイタ
ン、
いいゴイタン、
まあいいよちょっと長くなってきたらそろそろ
みたいなことを考えてるんですけど、
はい、
一向決まらなくて、
はい、
やべえサークルカットの締め切り来るよ、
うん、
名刺ゲームもさ、
うん、
タイトル決まってないしね。
ああそうなんだよ。
最初なんかヒーローインタビュー的なタイトルにしようかと思ったんだけど、
うん、
それって一方的な感じになるかなと思って、うん、なんかお互いに喋り合えるようにしたいなって。相手がかしこまりすぎても困るからさ、
うん、
でその後運命の赤い糸的な感じの名前にしたいなって思って、
うん、
なんか赤い名刺とか言ったらへーってさすがに言われて、うん、なんか運命のなんとかのゲームとかって運命重すぎじゃねえとかなって、うん、結局決まってないんですよ、
うん、
どうしたらいい、どうしたらいいっていうか、これをね見たら反応が欲しいんですけど、多分この反応をもらう頃にはサークルカット締め切りが来ている、
うん、
けど本番までには多分差し替えられるから、
うん、
タイトルを募集、
長いタイトルでもいいと思うんだよな。なんだっけクイズいい線いきましょう
とか、
うん、割と長いじゃん。
確かに確かに。いやクイズいい線いきましょうはなんかそれそうだよな、その長さを味として使ってるもんな。2人でも3人でもゴイタはキャッチコピーに使おうと思ってたんだけどタイトルにしちゃう、
うん、俺はそれがいいと思うけど超わかりやすいじゃん。
うん、わかるわ。だからちょっとよく思えてきたんだからそれなんだ。なんかだんだん良くなってきた
の
かな、
うん、
2人でも3人でもゴイタ、
うん、
佐々木の安西の尺だな。なんかね完全に論破された感じするんだよね、うん、でもいいものはいいかな、
はいはい、そろそろいいですか。
はい、
じゃあ
僕もちょっと調べてるってことを送ってほしいです。
いや別に調べてることは別に評価しないよ。いい結果が出たらそれを評価するんで、
まあ、そうね、うん、確かに。いやなんかすげえ俺佐々木に怒られたのさ言われ放題だからさ
言われ放題言う。
俺もちょっとは調べてから佐々木に投げてるんだよ
その精神が腐ってるんだよ。俺だって頑張ってるんだって。
同じ頑張ってるんだよでも多分山木と春には多分印刷会社が通ったりはしないだろうな。ちょっと手作りしてみて、あとルールをまだちゃんと言ってないじゃん。2人超えた3人超えたルールを、
うん、
あれをさ公開すべきかどうかよく分かってなくてさ、
うん、何も任せるよ。俺のゲームじゃねえし。俺だったらガンガン公開するけどね。
ね別に隠すことでもないしね、
うん、
だから公開してでゲームは春でちょっと遊べるように状態にして、うん、その時は多分イラストを仮状態でちょっと入れてみて、
うん、
でそこで反応をもらってみるっていうのも手だよね。もともと伝統ゲームだしね、うん、だから別になんかネタバレとかないし、うん、ネタバレとかないし
ないし。
だからそれで公開してみて、それでセーバーの顔欲しいっすって言われるかもしれないから、
うん、
いやわかんないけど、
はい、
はい、っていうね。ほらちょうど1時間半くらいですか。
はい、
今回あれだね、今倉みたいだね。
何それ
今更ゲーム
から、はいはい、
まあ今倉の方がレベル高そうな話してるけど、
もう終わろう、
終わりましょう。
はい、モテゲー男子更衣室はシーザーブログで公開しています。 Google 検索でモテゲーってやると僕らのモテゲー男子更衣室のサイトが出るのでそちらで聞いてください、うん、ポッドキャストも公開しています。ポッドキャストのアプリをスマートフォンに落としてそちらでモテゲーって検索していただければ僕らのモテゲー男子更衣室が出るのでそちらをお気に入り登録して聞くと便利です。 Twitter もやっています。 Twitter でモテゲーって検索すると黄色のバッグにとっての僕らのアイコンが出るのでそちらをフォローしていただいて意見と欲しいです。ニコニコ動画に転載しています。ニコニコ動画でモテゲーって検索すると僕らのやつが出るので、そちらで見てください。ただ僕らのこのラジオを聞いてる人は特に見る必要はないと思います。以上、
うん、
ちなみに古事記リストも公開しています。もがくにくんは古事記リストを公開しています。だから
やめよ、
書類送検されるから、だからみんな通報したら多分書類送検まで行くので絶対にみんな通報しててください。いいかみんな、絶対に通報すんだよ。
いや
野田くんよ、絶対に通報しないで
ください。通報すると野田国が書類送検されるのでやめてください。
お話したやべえや CV てっちゃり似たーって
似たーって
そういうことじゃないんですよ。
だから、うん、絶対に通報されないためにモテゲー男子更衣室モテゲーとか言ってるやつはクソだわとか言ってる人に、うん、ぜひ伝えてください。通報しちゃうと小沢国君が書類送検されちゃうから、うん、絶対やめてねって。
したら俺その警察官と合意たちと遊ぶわ。
あ、いいじゃん。じゃあ通報された方がいい。
警察合意だ、うん、逮捕合意だ。
逮捕じゃない、逮捕されない。
書類送検、書類送検合意だ、
不起訴合意だ。
やめよう。合意だ。普及、真面目に普及してる人たちが怒るから。
そうだね、
はいはい、合意だが好きってことだけは、
はい、
まあ、真実なんで、はい、終わりましょう、
はい、
せーの、モテゲー男子更衣室でした。生徒1の野田国でした。
生徒2の佐久でした。
さよなら。
絶対に通報しないでください。いいか、絶対だぞ。